西のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタとは仏教ヒンズー教用語で、天上のミルク、魂にとっての甘いつゆ、霊薬となる滋養あふれるミルクのことです。この番組がはるばるこの星にやってきた星の子供たちにとっての星のオアシスになれればいいなと思っています。普通という枠にはまりきれず、どこか異邦人的な感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが内側の渇きを癒す銀河のミルクシェイクや心安らぐホットミルクを提供できれば幸いです。この番組はクリスタルガーデン、星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお届けしています。第24回目の今日は、インドで出会った砂漠のオアシスを思うというテーマでお送りいたします。私がインドを旅したのはもう何十年も前で、もう20代前半ぐらいだったと思うんですけど、まあなんとなくね、インドに行こうみたいな話に友人となって、でももうその頃ってまあネットもないし携帯もないし、本当に海外に行くなら、まあ旅行会社通すか、フリーで行くならもう地球の歩き方っていうガイドブックしかないみたいな。でまあその地球の歩き方をね買って、ちょっとこういろいろ調べて、もうなんかフラフラと若かったっていうのもあって、バックパックでこうインドなんかに行ってしまったものだから、もう本当に大変で、ありとあらゆるなんかぼったくりみたいなのとか、危ない目みたいなのとか、もうすっごいなんか壊したりとか、まあなんか人生で一番大変な旅だったんですけれども、まずエアインディアで、多分ね上海経由でなんかデリーに行くやつだったと思うんですけど、上海経由でトランジットで降りたら、なんか次の便が飛ばないみたいな話になって、うん、さすがよインディアみたいな感じなんだけど、それでなんか、まあ、上海に一泊みたいな、ホテル用意されて一泊みたいな感じで、こんなこともあるんだなみたいな。でまあ次の日もやっぱエアインディア飛ばないみたいなんで、なんかそのタイ航空になって、でもなんかね、お詫びの印かなんかわかんないけど、なんかファーストクラスみたいにしてくれて、もうすごい初めてっていうか、もう生涯で穴を乗らないと思うんだけど、本当にすごい広い席で、周りはもう欧米のなんかこうご高齢のね、ちょっとリッチな方たちばっかりで、ご飯とかもこうワゴン車でこう一個一個フルコースで運ばれてきてみたいな、まあっていうね、なんかこうちょっと贅沢な感じだったんですけれども、それでまあデリーからそのジャイサルメールっていうインドの西部の砂漠のね方に、多分飛行機で飛んだと思うんですね。それでまあなんでそこに行ったかっていうと、あんまりなんか深く考えてなくて、まあちょっとね若かったっていうのもあって、まあ、なんとなく田舎の方が治安いいんじゃないのみたいな、インドは治安が悪いって言われてて、まあ、大都市とか行くと危ないんじゃないみたいな感じで、こう簡単な考えでジャイサルメールってい う、 こう砂漠地方に行ったんですけれども、いやもうそこがまあちょっと大変というか、もう飛行場降りて、ちっちゃな飛行場なんだけど、でインドってその人力車、リクシャーっていうね、あの自転車のタクシーみたいなやつがいっぱいあるんですけど、もうその人たちがいっぱい集まって、もうお互いにお互いのこと罵り合って、こいつは嘘つきとか悪いやつとか言ってて、もうなんかひーみたいな、こういきなりインドの洗礼を受けたみたいな感じで、こ怖いみたいな。でまあそれには乗らず、なんかちょっとこう街をね歩いてたら、 なんかこう長身のインド人のね、なんか結構顔の濃いキャラの濃いみたいな感じの人に話しかけられて、日本語だったかな、なんか知らないけど、とにかくこう自分はラクダサファリのキャンプをやってるみたいな、でそのラクダサファリのキャンプっていうのもちょっとやってみたいことの一つだったんで、ああって言ってちょっと話を聞いてたんですよ。でなんか自分は日本人のお客さんもいっぱいいるし、なんかあのずっとやってるんだみたいな、でまあね、まあいいかなって聞いてたら、なんか値段がやけに高くて、えなんか高い気がするみたいな、でなんかちょっとこう顔をねいぶかしげにこう私たちがしてたら、なんかその人はなんか日本のあの地球の歩き方をね取り出してきて、ほらほらここに俺の写真が載ってるだろうみたいな、でよく見るとな、確かにあ写真載ってるわみたいな、でやっぱあの私は日本ですごい有名だし日本の友達いっぱいいるんだよみたいな、だから大丈夫なんだよみたいな感じで言われて、あそうかなみたいな、こう暑いしねあんまり考えられなくなって、まあいっかみたいな、じゃあ行くかみたいになってたんだけど、そうしてたら一緒に行った友人がね、まあ、いきなりその砂漠地帯の強い直射日光を浴びて、まあ、ちょっと日射病みたいな、ちょっと気分が悪いみたいになって顔が青ざめてきて、倒れるまでいかないけどなんかフラフラってなって、でそしたらその人がなんか自分の知り合いがあのここでちっちゃなホテルやってるからそこに行って、まあ、休めばいいよって言ってこうつ連れて行ってくれてね、まあ、そこは親切だったんですけど、でそのホテルにね入ったらね、本当にそれまでなんかその砂漠のこうお互い罵り合いのなんか、うん、怖いみたいなところがなんかその中だけが本当になんかなんかこう安心感が満ちてるというか、ホテルの従業員の人もみんななんか穏やかな平和な顔でハローみたいな感じで言ってくれて、なんか ここはすごいいい感じだみたいな、でまあそのホテルに泊まることにして、まあ、友人具合悪かったからねちょっとホテルの部屋に入ってみたいな、でちょっと休んでったらすぐ回復したんですね。で、あそういえば地球の歩き方に載ってたって言ってたから見てみようと思って、地球の歩き方を取り出してその人のこう載ってる写真を見てみたら、なんとその下にこのゲジゲジ眉にご用心って書いてあって、なんかこの男は日本人と見るとなんか近づいてきてむちゃくちゃぼったくりますみたいな、絶対にこの男を信用してはいけませんって書いてあって、えーって思ってよくこんなの見せるなと思ったけど、まあ、日本語がわからないから自分のことよく書いてあると思ったのかわかんないけど、えご用心って書いてあるよみたいな、でなんかもうじゃあもうこれはキャンセルしようみたいな、もうその具合悪いっていうことにしても回復してたんだけど病気だからって言ってホテルの人に言って断ってもらってみたいな、で、まあ、そのホテルでちょっと遊んでたんですけど、そのホテルがすごい素敵な人たちというか、なんか家族経営でなんかジャイプールなんかそのちょっと離れた町からね引っ越してきたご家族がやってて、なんかお父さんがなんか聞いたら弁護士さん、お母さんが先生で、なんか4人兄弟なんだけど、なんか本当に素敵なね、なんかこんな一家いるんだみたいな、ちょっとこう大草原の小さな家みたいな感じのインド版みたいな、こうそれぞれがみんなキャラがあって個性があるんだけど、お互いがすごいお互いのことを大事にしてて他の人にもリスペクトがあるみたいな、すごい素敵なこんな家族いるんだみたいな、でその上のお兄ちゃんが多分私たちと同じくらいの年齢だったと思うんだけど、ものすごい物静かな哲学者みたいな感じで、なんかヒンズー教の話をしてたのかな英語でね。そしたらなんかちょっとこう私がヒンズー教も好きですみたいなこと言ったら、この目の前のコップをね見てね、このコップはなんか英語ではグラスって言うでしょ、ヒンズー教ではなんとかって言ってなんとか語ではなんとかって言うみたいに、全部本当は一緒なんだよみたいな、こうそれぞれ言葉が違うから、でもなんか本当のその尊いものというか神聖なものっていうのは全部一緒なんですよみたいなことをこう静かににっこり笑って言われて、まあ素敵と思って、でその2番目のお兄ちゃんはなんか20歳ぐらいだったのかな、でもすごいなんかちょっと上のお兄ちゃんとは違ってすごい正直者のなんか感じというか、こう潔いという活発な感じのね、あのでその人がちょっと街を案内とかしてくれたりしたんですけれども、でその下の女の子たちは高校生と小学生で、その子たちとちょっと仲良くなって遊んでたんだけど、上の お姉ちゃん、高校生のお姉ちゃんはなんかすごい内気なシャイな感じの三つ編みの女の子だったんだけど、なんかでも実はなんか内に秘めたる情熱があって、私は本当は踊りがすごい好きなのみたいな、まあインド舞踊なんですけどね。でもお父さんがあんまり歌とか踊りとかねやるのよく思ってないから内緒なんだけどって言って、すごい踊りを見せてくれて、なんかすごい素敵で、下の女の子は小学生高学年ぐらいなんだけど、もうお目々がキラキラってしてて、なんかもう活発な賢い女の子でおしゃべりで、もうホテルのマスコットみたいな。でなんかその子たちとなんか、まあ、私たちがね折り紙を持っていて、ちょっとこう日本親善大使みたいな気持ちだから、なんか折り紙を持っていて鶴とか折って見せてたら、その折り紙がちょっと綺麗な、ね、模様のキラキラした和柄のやつだったんだけど、 すごいビューティフルビューティフルってすごい言ってくれるから、 あげるよって言って折り紙あげようとしたけど、絶対いらないって言って、なんかこう人からやったら物をねもらわないっていう、なんか多分すごい教育がなされてるのかなって思ったんだけど、本当になんか素敵な。でちょうどその頃インドのホーリー祭って言って、1年に1度のヒンズー教のお祭りで、なんか赤い粉をね投げ、なんか塗り合ったり、なんか風船に赤い液を入れてこうぶつけ合ったりみたいなお祭りで、でなんかもう私たちも混ぜてもらって、顔真っ赤なんか粉だらけみたいになったりとかして、まあ、遊んだり、なんかすごい楽しかったんですね。でもなんかちょうど私そのまあ、仲良くなったから家族のご飯みたいなのも一緒にどうぞみたいな感じで、まあ、レストランのインドのご飯って割とちょっとやっぱりカレーもちょっとギーって油っぽいんだけど、やっぱお家のご飯はすごいなんかサラサラしてて、なんかスープみたいな本当にあったかくてすごい美味しくてみたいな素敵なことになっていたのだけれども、私はちょっとその前になんかそのチャイ屋さんとかで、まあ、その屋台じゃないんだけど、多分なんかレストランだったんだけど、なんかアイスチャイとか飲んだものだから、多分それで氷でやられたと思うんですけど、ものすごいなんかご飯食べてる時にいきなりな気を失って倒れて、そっからすっごい下痢になって、もう赤痢かみたいな、もう止まらないみたいになって、でまあ病院に連れてって、もちっちゃなね病院に連れてってもらって、お薬をもらってきて、まあ、1日2日多分寝てたと思うんですよ。なんかもう下痢が止まらないから。でもすごいホテルの人たち心配してくれて、なんか果物とかね持ってきてくれるんだけど、果物ももう無理無理無理みたいな感じになっててみたいな。でもまあ薬抗生物質でやっぱ止まってきて、まあ治ってきてみたいな。でまあ2日ぐらいで多分そこを去って、またこうジョイプールとかジョドプールとかを経て、まあモンベイに行ったんだと思うんだけど、まあ寝台列車みたいな汽車でまあ戻るみたいな感じに なりました。でまあそのねホテルを去る時も、なんか本当になんてここは本当に居心地が良くて安全な、なんかこう本当に砂漠のオアシスみたいな、誰も絶対にその人を騙そうとかそんな気持ちはみじんもないし、なんか損得感情一切なく、なんか見返りも一切なく、ものすごく親切にしてくれるっていう、なんかほんと素敵な人たちで、でもちょっとねやっぱね一歩出るとっていうか、ちょっとその砂漠地方でちょっと荒れてたのかな、なんかそこで友人がなんか絨毯をねちょっと見たい、絨毯工房があって絨毯をね買えるみたいな。でそこに訪ねて行ったら、なんかまたその若者が、まあ、日本語ベラベラのなんか、まあ、すごい頭がいい若者だと思うんだけど、7カ国語喋れるんだよ僕はみたいな感じで、まあ、日本語難しいねみたいな言って、こうすごいベラベラベラベラ喋りながら工場を案内してくれて、でもなんか賢いけどちょっとなんかこの人ちょっとなみたいな感じもちょっとあって、でまあそのラクダサファリのねキャンプですごいぼったくられそうになったって言ったら、あいつは本当に悪いやつなんだよとか言って、なんかもうこの町のすごい悪いやつなんだみたいなことを言って、まあけなしてたみたいな、まあ、うん、でまあでもね結局その友人はちっちゃな絨毯をね買って、でまあ船便でね後で送ってくれるっていうはずだったのに、やっぱ帰ってから何ヶ月も送られてこなかったらしくて、で何回も何回も問い合わせして、やっと半年後ぐらいに送られてきて、もうやっぱりあそこも信用できない、結局多分後で聞いたらそのジャイサルメールの中の2大悪い 人っていうか、なんかどっちにもなんかどっちにも騙されそうになったわみたいな感じだったんだけど、まあ、やっぱりちょっと砂漠だしね、なんかちょっと荒れてったのかな人のね気持ちが、 で、まあね、そんなこともありみたいなこともありました、ジングルを挟んで後半に続きます。
Living a dream 夢の種。
私たちはまあそこからまあそのジャイサルメールをまあ後にして、寝台列車に乗って、まあ、私はちょっと闇上がりでちょっとフラフラしながらバックパックを背負うみたいな感じだったんだけど、やっぱ当時のインドは、今は絶対そんなことないと思うけど、もうなんか列車もね、列車が来てから到着してからその車両の乗り口になんかこう席のなんかこう順番が貼られるみたいな不思議なシステムで、もうなんか到着しないとどこに乗ったらいいか分かんないみたいな感じで、もうなんかホームをこうバックパック背負いながらうろうろして、むっちゃ疲れたって思いながら、まあ、寝台列車に乗って、でまあでもね、やっぱり治安がね、やっぱり良くないから、まあそのバックパックもこう鍵でね、なんかこう椅子のところにこう縛り付けないといけなかったり、なかなかそこを離れたりとかもできずって感じだったんだけど、でも私はまあミネラルウォーターが欲しいっていうか、お腹も壊してるしねっていうので、で車掌さんが来た時に、なんかミネラルウォーターどこで買えますかって聞いたら、その車掌さんが、あ、私が買ってきてあげるよ次の駅でって言うから、あ、じゃあお願いしますって言って、でまあなんか次の駅じゃないけど、だいぶ経ってから車掌さんが来て、はい、買ってきてあげたよって言って、そしたらまたね、なんかね4倍ぐらいの値段を言ってきて、うん、まただと思ったけど、もうしょうがないやと思って払って、そしたらなんか去り際にまたなんか、私にスペシャルプレゼントはないかって返ってきて、え、カメラとかとか言って、いや、なんであなたにカメラをあげなきゃいけないのみたいな、何言ってんだろうみたいな感じで、まあまあ無理無理みたいな、カメラ使うからって言って断って、そしたらその後ミネラルウォーター見たら、なんかその蓋のところがなんか開いてた形跡というか、一回開けた形跡があって、これはその辺の水じゃないのかみたいな、なんかお腹が壊れたからいるって言ってるのにみたいな、ちょっとこう、うん、これは飲めないなみたいな、なんかなかなか大変でした。で、その後も結構こうボンベイだったと思う、ボンベイ着いてからもなんかバンガローみたいなとこ泊まったんだけど、やっぱバンガローのね、オーナーみたいな人も、なんかオーナーと友人の人みたいなのがこう話しかけてきて、いきなり、君たちと結婚して君たちのお父さんの会社で働くということは可能かとか言ってきて、え、何言ってるんだろうみたいな、いや不可能ではないかもしれないけど、無理無理無理みたいなこと言ったら、え、じゃあ私にスペシャルプレゼントないかとかまた言ってきて、もうなんか何なんだみたいな、掃除の人もなんかうちの妻に何かコスメとかスペシャルプレゼントはないかみたいなこと言うから、いや、なぜ初めて会ったあなたにスペシャルプレゼントあげなきゃいけないのって言ったら、友達じゃないかとか言って、いやいやいや、友達になった覚えはないみたいな、なんかこう結構そういうのがすごいあって、まあ大変でした。なんかね、街を歩いてた時も、まあ、日本語で話しかけてくる人がいて、ちょっと日本語で話しかけてくる人はちょっとこう信用がちょっとねっていう感じなんだけど、まあ、自分はね日本にちょっとだけ住んでたことがあってみたいな、で君たちはこんなね、ボンベイみたいな都会を見てても本当のインドの姿はわからないよって言って、僕の生まれたその田舎というか山のね田舎に行って、本当のインドを君たちに見せてあげるとか言われて、でも私たちもちょっとバカだから、あ、それもそうかもしれないとか思って、なんかこうフラフラと車に乗ってしまったわけですよ。そしたらなんかその車の中の話が、なん、あれみたいな感じになってきて、なんか日本にいた時、日本はね何でも高いみたいな、当時は何十年も前だから日本の物価がやっぱ高くて、他のアジアの物価はすごい低い、日本は先進国みたいな時代、今はもう一緒になってるし、どっちかというと日本が一番安いぐらいの、日本がちょっと貧しい国になったんだけど、その頃はまだこう日本がねすごく物価高い、で日本は何でも高い、でも一つだけ安いものがある、 それは女の子だとか言って、え、何言ってんのこの人みたいになって、またこう、え、やばいやばいやばいとかなって、でもなんかこうインドの人ってあのそんなに悪気いかなくて、なんか得したいみたいな感じだから、とりあえずなんか病気ですって言ったらすぐ解放してくれるんで、まあ、友人と「I'm sick」とか言って、気分が悪いとか言って、なんかまた戻ってもらって、まあ、事なきを得たみたいなことがあって、もうなんか結構こう騙されまくった旅ではあったんですけれども、でもなんかあのインドの砂漠で出会ったあのオアシスみたいなホテルの人たちを思い出すと、もう全部チャラにしていいぐらい、なんか人生で出会った一番素敵な家族だったから、まあなーって思ったりしながら、でもまあいろいろとね、あの大変というか、まあやっぱりインドってカースト制がねまだあって、まあ今もまだ多分あると思うんですよ。もう当時は もっとあってみたいな。だからそのホテルの2番目のお兄ちゃんがね、街を案内してくれた時も、なんかどこからともなくなんか友人のね男の人が来て、でなんか彼はなんかバラモン、そのカーストの一番上のね階級だから、彼が一緒にいたら絶対誰も悪いことしてこないんだよみたいなお兄ちゃん言ってて、でやっぱりよそから来てるから、そのよその町から引っ越してきたってことで、ちょっとこう、まあ、あの意地悪されたりとかすることがあったみたいで、石投げる人とかがいたりね、うん、でなんかそのだからまあやっぱりそういうカーストもあるし、やっぱその何にもない、例えば砂漠地帯とかだと、やっぱ生まれた時からなんかあの観光、子供の時から親にこう観光客にちょっとせびってこいとかさ、なんか取ってこいとか、まあ、言われて育ってるから、まあ、なかなか難しいところもあるんだろうなって思ったり、でもなんかインドにはやっぱすごいそのベーダンダ哲学っていうのがあったりね、ヒンズー教とかものすごい立派なこう詩人とか哲学者もいて、まあ、すごい素敵な人たちもすごい、まあ、数的には多分少ないけどすごいちゃんといて、だから本当にいろいろなところというか、まあいろんなね人たちがいて、まあ、まあある意味カオスなんだけど、まあ面白かったというか、まあただね、やっぱちょっと若い時じゃないとあのバックパックで旅するにはちょっと難しいなっていうか、こう常に気が張ってて、やっぱほらこうボケってしてて、日本は治安がねやっぱりいいじゃないですか、うん、だいぶ悪くなってきてるとはいえ、だからやっぱなんかその常に警戒してなきゃいけないとか、まあ、そういうのはちょっと しんどいというか、まあ大変だったりするよなって思ったり、そうなんですけれども、最近ねなんかねこのインドの話をねなんかちょっとラジオでしようかなって思ってたら、たまたまなんか YouTube に上がってきたなんか人が全く私たちといったところをね同じピンポイントで旅する動画で、なんかジャイサルメール行って、そのピンクの街ジョイプールで、青の街ジョ、うん、なんだっけジョドプールに行って、でなんかこう私たちがちょっと お茶した、なんかすごいそのインドの王様の宮廷が今ホテルになっててみたいな、すごい泊まってて、私たちはまあお茶しただけなんだけど、でもすごいんですよ、もうトイレとか言ったらなんか虎の毛皮とかがこう壁にあって、もうすごい宮殿のなんかそういう世界もあって、まあマハラジャの世界だからね、でまたジャマハールも行ってて、もう全く同じところだけをこうピンポイントで辿ってて、わ懐かしい、ここ行ったここ行ったみたいな感じで、なんかすごい今蘇ってきてるなって思って、でなんかそのね砂漠のオアシスっていうことで言うと、やっぱりちょっとね今なんか現代人の心ってちょっと砂漠化していってるなって思うことがあって、日本はまあね治安いいとはいえ、どんどんやっぱ治安も崩れてはきてるし、なんかちょっと前では考えられなかったこう詐欺まがいのことがものすごいいっぱいで、フィッシングメールとかスパムもいっぱい増えてるし、なんかこう心荒れてるよねみたいなことがあって、でその闇バイトがあったりとかね、そんなこと昔は考えられなかったじゃないですか、だいぶ砂漠化してるよなって思ってて、でもまあそんな中にもすごくオアシスみたいな人も存在してるし、空間も存在してるし、まあやっぱ自然界とかね、その あすごい相変わらずキラキラしてるしって思うと、やっぱりなんかこの砂漠、心が砂漠化してる時でもオアシスみたいなものに触れて、オアシスみたいな存在になれる大人っていうのがこの世界には絶対必要だし、これから生まれてくるね子供たちにとってもね、そんなに砂漠化したのねかわいそうじゃないですかっていうのもあって、でやっぱり何かこのオアシスに触れるって大事だなってすごく最近思ってて、でも自分がねやっぱりオアシスみたいな存在になるには、まずなんかその潤わないといけないから、自分自身が自分自身を潤わせてくれる世界とつながることがやっぱり不可欠だなって思ってて、それはまあ何でもね、好きな音楽とか好きな本とか映画とか、まあ人だとかね、なんかそういうお店とか、まあ、図書館の人もいれば、なんか公園とか山とか海とかの人もいて、まあ、自分がねなんかその潤えるものとまずつながってね、心でつながり、まあ、実際行ったり触れたりもして、自分が潤うことによってで、まあ、自分がちょっとね自分の中から何か湧き出てくるものがあれば、ちょっとはねオアシスみたいな空気を周りに出せたりとかするんじゃないのかなっていうことを考えたりとかしています。なのでやっぱりね、なんかその自分が観察したものがこの世界に現れてくるっていうのが量子物理学の、まあ、今の常識になってて、なのでそのこの世界にあるオアシスとつながって、オアシスとこう焦点合わせるというか、そういうものとつながっていくことで、そういうものが浮き出てきたり、自分の中にある何かちょっとその花園みたいなのがね蘇ってきたり、泉みたいなものが蘇ってきたり、やっぱりこう荒れるものばっかり目にしてたり、嫌なニュースばっかり見てたり、嫌なニュースばっかりそういうのにこうまあ毒されていくというか、どうしてもちょっとああもうこの世界はどうなってるんだろうとか、やっぱ心もね荒れてきたりとかねしちゃうので、なんかね潤うものをなるだけ触れて、まあね、世界の現実をね知ることは大事だとは私も思うんだけど、それ知った上でもあえてなんかその豊かなものとか潤う空間とか素敵な人たちとか、そういうものとつながって、なるだけ自分はこの世界にオアシスを作れる人になりたいっていう希望というか、なんか願いを持っているとそうなっていくんじゃないのかなと思っています。ではジングルを挟んでエンディングに向かいます。砂漠のオアシスを思うというテーマでお送りしました。いかがだったでしょうか。番組へのご感想や、ご意見質問などがあれば、ホームページの方に書き込んでいただけると嬉しいです。なるだけね、なんかやっぱりこう自分の暮らしというか生きている中で、やっぱなんかねそういう幸せの瞬間を思い出してみたり、なんか自分を幸せにしてくれるもののことを思ったり、なんかつながったりとかしていくことで、ちょっとずつちょっとずつねこの世界にもなんか潤いが戻ってくるんじゃないかなと思っています。それでは日曜日の午後2時、レッドチャンネルにてまたお会いしましょう。